それでは改めまして、勘太郎さん、そして商工課の岩田さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いしますね。いい曲ですね、本当にこう、なんか心が洗われるというかね、私みたいな血液ドロドロの人間にはね、こういった爽やかな、ね、癒されるような曲がいいでございますかね。
そうですね、今年の運動会でも各学校で取り入れていらっしゃいましたね、いろんなところで、
はい、
もっともっとね、浸透していくことかと思いますよ。
そんな素晴らしい高山、はい、そんな素晴らしい高山をね、紹介してくれている町の博物館、はい、ね、こちらの話に戻りますけども、先ほども言いましたが、入館料が無料で年中無休、朝の9時から夜の7時までということでね、はい、でまた道路からつながる中庭はね、夜9時までライトアップということでございまして、はい、ね、昔の豪商の矢島家と、それから永田家の本当にそのどうていうんですかね、を作った中で展示してるんですけれどもね、まあ先月お話しさせてもらったのですね、高山の歴史の一番、高山祭り、ね、高山祭りも小さな昔はね、まだまだ屋台もね、こう質素なものだったけど、今みたいにね、豪華絢爛になったいきさつとか、いろんなことが分かりますからね。そして高山の町並みとか、その飛騨の匠のこともご紹介させていただきましたがね、昨日松本さんがね、大いに語ったのは、その後のね、城下町高山でございますよ。で、城下町高山っていうと、やっぱり城山の天守閣、ところがあのね、天守閣の、はい、あの模型があるんですけどね、そちらの方ね、ちょっとこうその城をね、こう維持するためには莫大な金がかかるということで怖いと思ったんやけど、その高山城からはの後からは瓦が一枚も見つからなかったということで、屋根が木で作られてたということでね、あ、
木造の
木造で、でやっぱりその辺も聞いたらね、昔やっぱり寒いでしょ、高山は、やはりこの瓦がひびが入って割ると水が入って染みて、それがまたどんどんと溶けあの氷になるとね、染みるとバカバカバカ割れるっていうことでね、そういう木で屋根を作ったんじゃないかという、その木の屋根の模型もしっかりありますし、その金森長近が何が頭が良かったというと、その天守閣からね、二の丸三の丸って言って、その下に町を作っていくわけなんですが、その下に侍屋敷や武家屋敷をいっぱい集まって、なかなか攻めてこれないじゃないですか。そしてあの別院のね、お寺さん寺院のこうを集めて自分の監視下に置いたという金森長近なんでございますけどもね。
町づくりがとても上手でしたね、
はい、まあ、そんなこともなんとなくこう分かると面白いじゃないですか、そして一の町や二の町や三の町があってね、
そうですね、はい、商人たちが住んでましたね、
そういうところに武家屋敷があって、その下に町民のそういったね、商人の町が作ったということで、でもこの金森長近にたどり着くまでがまた長かったんです。昨日松本さんに語っていただいたんですけど、
あ、そうでしたか。
あのね、あの萩原の下呂の下呂市の萩原の桜洞城っていうのがあってね、そこに三月というね、殿様がおったわけでございますが、この人がどんどんどんどん、南から北へ攻め上がってきてね、まあどんどんどんどんこの高山まで攻めてきたわけですよ。でまたその三月の殿様のやり方がね、もうちょっとお前俺んとこの城に遊びに来いよって言ってね、他の殿様をね、呼んでね、そこでブスってね、殺害しちゃってしてね、のし上がってたっていうね、まあその話もね、はい、私もものの30秒で話しましたけどね、松本さん曰く30分ぐらいかかりましたけど、
ね、
まとめましたけどね、まあそうやってどんどんどんどん大きくなって、ちょうど織田信長が天下統一の時代の頃の話なんだと。で織田信長が、まあ、あの明智光秀本能寺の変ですか、ね、殺されまして、三日天下ということで ね、で豊臣秀吉がまた天下になるわけですけども、その三月さんは、三月の殿様は織田信長派だったんですよ。それで、豊臣秀吉藩金森長近も豊臣織田信長派だった、ところがこのうまいこと、金森長近は豊臣の方にね、この勢力の方にうまく織田信長が亡くなられてからそちらについて、で三月の殿様をちょっと退治して、で、高山という町を、金森長近が6代にわたって治めたということですね。
そうですね、
はい、そんな経緯もありますけれどもね、 本当にですねまだまだ大変なんです、はい、まだそれがまだほんのちょっとでございますけどね、その金森長近の時代金森六代になりますと、このやっぱり千の利休という茶お茶とね、
そうですね、もう金森長近とは切っても切り離せない、
そうなんです、ね、このお茶とか和漢をちゃんと知らないと、ただね戦が強いだけではね、その公家様とかねお付き合いができんのそういうことでね、
そうですね、非常にあの文化というものを大事にされましたので、まあ、そのおかげで高山がすごく文化の香りがするとよく言われるのは、そういうところが残ってるんではないでしょうかね、
まあ、本当にねその町の博物館の中ではその、まあ、展示がされてるけど、やはりそういったことも少しこう知っていくとね面白いんですよね、はい、そしてまずこの昔の展示物もいいけれども、はい、その蔵のが本物の蔵なんですよね、その矢島家豪商の蔵をそのまま使ってるわけですから、この柱とかにね、その戦争中のねそのなんか文字とかが書かれてたりね、そういうのも面白いです、その投資柱がねダーンと1階から2階までつながってて、でその蔵の中にこう透明天井がねちゃんと梁が見えるように、ちゃんとその蔵も上手に作ってて、梁が見えるようにこの透明のガラスでね、できてますから、あこうやってこの蔵は作られてるんだっていうことがね、もう立派なね、やっぱり昔の豪商の蔵ですからね、柱も梁も立派な一枚もんで、見事なもんでございますよ、まあ、そんなことでございましてね、この今の山桜神社、絵馬のね、はい、山桜神社も実はこの金森長近の時の、子供さんのね、が3代目でしたかね、3代目が黒馬が好きで、この黒馬に乗っててその江戸に行った時に、江戸のちょうど、幕府の時が大気があって、その馬がねそれを助けてくれたということで、祀られた神社が山桜神社で、馬頭様っててね、
そうですね、今でも、はい、絵馬市で有名な、
そんなことでね、この町の博物館というのはぜひお出かけになっていただきたいと思います、まあ、私もねいろいろこう歴史門の語りをね、まあ言いたいんですけれども、ね、やっぱお時間の都合もありますしね、実際にね、まあ、皆さんに見に行ってもらって、本当にですねこうちょうど昨日行った時もちょうど修学旅行かな、中学生の子どもさんたちもたくさん来てますしね、はい、外人の方もたくさんいらっしゃいましたしね、
はい、
そんなことでございまして、ぜひねその町の博物館にね、はい、お出かけになっていただきたいなと思いますね、はい、まあ、本当にいろんな歴史とかいろんなお話をね、まあ、皆さんに差し上げたいんですけども、本当実際にまず見ていって、あこうやって、高山のね歴史があるんだな、町がこうやって作られたんだなということでね、模型もありますからね、ぜひその辺もねちょっと頭に入れて見に行くと面白いですよって話ですね、
はい、ありがとうございます、はい、まだまだお話ししたいこともあると思います、
そうですね、もう多分ね今聞いてらっしゃる松本さんね、もっともっとこの歴史をいっぱい語ってくれよってジレンマを感じていると思いますんで、皆さんね町の博物館行った時はね、松本さん尋ねてね、ちょっといろいろ僕にもいろいろ教えてくれよって言うと松本さんいろいろ語ってくれますからね、
よくやっぱご存知ですね、
もう好きなんでしょうね、
そうなんです、
ね、はい、お話が面白いしね、ぜひ皆さんお出かけになっていただきたいと思いますが、
はい、はい、岩田さんもよろしいですか、
はい、じゃあ最後にちょっともう一度の土曜日、はい、日曜日と、はい、各地でイベントがございますので、はい、また紅葉見がてら、皆さんお出かけいただきたいと思います、はい、よろしくお願いします、
はい、ありがとうございます、この時間は勘太郎さんと商工課の岩田圭一さんにお越しいただきました、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。